家へ帰ってみると豆腐は来ていない。しかし今日は読んどころなき差し支えがあって出られぬ。いずれ永日御免後期すというはがきがあったので、やっと安心してこれなら心置きなく首がくくれる、嬉しいと思った。で早速下駄を引っ掛けて急ぎ足で元のところへ引っ返してみると、言って主人と寒月の顔を見て済ましている。見るとどうしたんだいと主人は少しじれる。いよいよ佳境に入りますねと寒月は羽織の紐をひねくる。見るともう誰か来て先へぶら下がっている。たった一足違いでね、君残念なことをしたよ。今考えると何でもその時は死神に取り憑かれたんだね。ゼムスなどに言わせると福井式家の有名界と僕が存在している現実界が一種の因果法によって互いに可能したんだろう。実に不思議なことがあるものじゃないか。明帝は済まし返っている。主人はまたやられたと思いながら何も言わずに空や餅を頬張って口をもごもご言わしている。寒月は火鉢の灰を丁寧にかき鳴らしてうつむいてニヤニヤ笑っていたが、やがて口を開く。極めて静かな調子である。なるほど、伺ってみると不思議なことでちょっとありそうにも思われませんが、私などは自分でやはり似たような経験をつい近頃したものですから、少しも疑う気になりません。おや、君も首をくくりたくなったのかい？いえ、私のは首じゃないんで、これもちょうど開ければ昨年の暮れのことで、しかも先生と同日同刻ぐらいに起こった出来事ですから、なおさら不思議に思われます。こりゃ面白い。と明帝も空や餅を頬張る。その日は向こう島の知人のうちで忘年会兼合奏会がありまして、私もそれバイオリンを携えていきました。15、6人霊嬢やら霊夫人が集まってなかなか盛会で、近来の会議と思うくらいに万事が整っていました。晩餐も済み合奏も済んで、ヨモの話が出て時刻もだいぶ遅くなったから、もういとまごいをして帰ろうかと思っていますと、某博士の夫人が私のそばへ来て、あなたは〇〇子さんのご病気をご承知ですかと小声で聞きますので、実はその2、3日前に会った時は平常の通りどこも悪いようには見受けませんでしたから、私も驚いて詳しく様子を聞いてみますと、私の会ったその晩から急に発熱して、いろいろな上ごとを絶え間なく口走るそうで、それだけならいいですが、その上ごとのうちに私の名が時々出てくるというのです。主人は無論、明帝先生もお安くないねなどという月並みは言わず、静粛に緊張している。医者を呼んでみてもらうと、なんだか病名は分からんが、何しろ熱が激しいので脳を犯しているから、もし睡眠剤が思うように功を奏しないと危険であるという診断だそうで、私はそれを聞くや否や一種嫌な感じが起こったのです。ちょうど夢でうなされる時のような重苦しい感じで、周囲の空気が急に固形体になって四方から我が身を締め付けるごとく思われました。帰り道にもそのことばかりが頭の中にあって、苦しくたまらない。あの綺麗な、あの快活な、あの健康な丸々子さんが。ちょっと失敬だが待ってくれたまえ。さっきから伺っていると丸々子さんというのが2遍ばかり聞こえるようだが、もし差し支えがなければ受けたまりたいね君と主人を帰り見ると、主人もうんと生返事をする。いや、それだけは当人の迷惑になるかもしれませんから、よしましょう。 すべてアイアイゼンとしてマイマイゼンたる方で行くつもりかね。礼賞をなさってはいけません。ごく真面目な話なんですから。